カウカです。
はい。今日は何ですか。
今日は、うん、このコロナの期間中、
うん、
コンサートが一切なくなってしまい、
うん、そうですよ。
私たちもドイツの演奏旅行、
そうですよ。いやもうちょっとね、今回の4月 の、 あのドイツとフランスの演奏会が、まあ、軒並みコロナでなくなったのだが、そしてバーデンバーデンのお金は未だに返金されていないのだが寄付と来シーズンのチケット振り替え以外の選択肢がなく
返してほしい、
返してもらえないのだが、いやもうちょっと今回のあれは、今回の予定は大変大変素晴らしい、あれだったし、何よりベートーベンの後期の四重奏曲をまとめて聴けるチャンスだったし、ミサソレムニスもね、ペトレンコとベルリンフィルのミサソレムニスも聴けたし、僕は一方でヘレベッヘって指揮者のファずっとファンなんですが、うん、ヘレベッヘのマタイ受難曲もパリで聴ける予定だったのもなくなり、
うん、
でマイケル・ティルソン・トーマスとサンフランシスコ交響楽団 もう前からファンなんですけど、それもまたパリで聴けるっていうかなくなり、うん、ことごとくなくなりましたよ、
うん、だって行けなかったから、
ね、行けない、なくなった、すごかった。あのベルリン、あの オンラインで聞いたペトレンコとベルリン戦の恐ろしいマーラの6番も聞けず、
うん、
もうなんか本当にもうどうでもいいですよ本当にもう屍のように生きてますよ僕は今、まあ、それはさておき、
うん
うん、
演奏会が全部なくなってしまって、うん、でもそれは日本も同じだったんだけど、
そうですよ。
この前ついに九州交響楽団が、
うん、
復活コンサートの定期演奏会が7月の17日にあったんだよね、
うん、ありましたね、
うん、でそれに行きましたっていう話行って楽しかったよっていう
話、行ったよっていう、
うん、
行ったよってことですよこれ、
うん、いや最初はさ、
うん、
全部日本人の、
いやそうだよ、
作曲家の予定
だった。いやね、これはもう仕方がないとしか言いようがないんだけど、
時間を短くするっていう、
時間を短くするのもあったし、
うん、
多分元々予定されていた、うん、あの伊福部明のシンフォニアタプカーラが大編成やったんじゃないの、うん、っていう気もする、うん、だけどまあね、演奏そうね、いや元々はね、1曲目が竹虫徹の弦楽のためのレクイエムだった、
うん、
で2曲目が八代亜紀夫のピアノ協奏曲 で今回 の小出さんの博多ラプソディ で、
うん、
でメインが伊福部明だったんだよね。
長すぎないそれ。
いや長すぎないよ、4曲だもん。
そう
で、まあ、これは素晴らしいと、素晴らしいプログラムだと思っていたのだけれども、
うん、
まあ、コロナということもあり、でもおそらくコロナ明けだから、
うん、
まあ、いわゆる分かりやすいクラシックもということで、エグモント序曲だったのではないかと、
うん、
で結果としてエグモント序曲と八代亜紀夫のピアノ協奏曲と小出さん の博多ラプソディの3曲になって、うん、別にね、演奏会のチケットも別にあの値段は全然変わらないんだけど、
うん、
まあ、それはそれでも全然良いと、
うん、
まあね、演奏が再開されたことが望ましいということで、まあ、なんかあのうち我が家は全然テレビを見ないが、
うん、
なんかテレビでも放送され新聞にも載り、あ、わかんない、テレビ放送されたのはわかんないけど、
あ、でもいっぱいカメラが来てた、
ね、入ってた、来てた、でそういうことでなんかコンサートが復活してよかったねみたいな、
うん、
まあ、そんな中演奏会ですよ、
うん、でもね、一席全部空いてたし、
そう、空いてた、
ガラガラ
だよ、
まあ、いっぱい売れる限りはね、全部売れてる感じだったんだろうけど、う
んうん、まあ、なんかそのいやこれ難しいんだと思うんだよね。だからその、ただその一席空けるとかさ、まあ、日本映画館でもそうじゃん、
うん、
でも海外はさ、
うん、
そのドイツとかの今の演奏会とか見てもさ、うん、一席空けるとかやってないわけ。入る人数は制限してるけど、
うん、
まあ、家族なら並んで座るし、
うん、
なんだろうね、あの辺の感じ、うん、でその辺がやっぱりこう、でもそういうのこと形を取らないとまた文句を言う人がいるのでしょう、
うん、
で結局文句を言ってクレームがつくと、そもそもの演奏会をせっかく再開したものが潰れてしまうがゆえに、
うん、
あの演奏会が継続できないってことになりかねないので、
うん、
だからもう苦渋の苦肉の 事務局の人に運営の側の人においては本当苦肉の策であるというふうには思われるんだけど、うん、まあ、しかしそういうの全部ひっくるめて、うん、まあ、なんかもういろんなことを考える演奏会でしたね、うん、この間の急遽の演奏会
は
ね。
そっか、私はすごい楽しかったけど
まあまあ
久しぶりに生の音が聞き、
そうね、いや、まずね、あの鈴木さんのエグモント序曲が演奏されたの良かったんですか、
うん、
鈴木さんはこの間、今年の2月か1月に急遽に登場している、
うん、
でシベリウスの録音をその時やっていて、うんうんうん、まあ
すごい良かったよね、
うん、あのいい感じであった演奏をやっていて、うん、まあ、鈴木さんなんかすごい器用な人だよね、いろんな、
いや、なんかさ、だってバッハコレギウムジャパンの人、
だからあの鈴木正明さんの息子だからね、うん、バッハコレギウムジャパンを立ち上げて作った、うん、あの鈴木正明さんって人がいてですね、その鈴木正明さん の息子さんですよ。ちなみに鈴木正明さんバッハコレギウムジャパンで古楽なんだけど、
うん
うん、俺あのすごいお世話になったあの大学の先生がですね、うん、あの東京芸大なんだけど、うん、鈴木正明さん先輩に当たるらしいんだよ、
うん、
で学生の頃から鈴木正明さんは異様な才能を発揮しており、なんかドビュッシーとか初見で弾けてたらしくて、
へ
ー、何なんだあいつはっていう、みんながざわついている才能であったということを聞いたことがあります。
へ
ー、だからもうとにかくすごい才能の人で何でも弾けちゃうの、うん、でその人がバッハをやっていて、でバッハコレギウムジャパン自体は日本でもあの演奏、あ、日本ではなかった、あの福岡でもね、アクロスでもよく登場しているし、
うん、
俺初めてマタイ聞いたのは1999年ぐらいにバッハコレギウムジャパンがアクロスに来てマタイをやった時ですよ。
いや、だからなんか鈴木さんはその古楽の人だと思ってたから、
う
ん、なんかその指揮者としてシベリウスのね指揮もするし、
うんうん、
今回日本のそして新曲も
やるしね、うん、N 響にも登場してるし、やっぱりこう若手ですごい注目を集めているのではないか、
うんうん
っていうことですね。
でもあれって言ってたよね、あの自分の思うエグモント序曲に近かったって言ってたんです
よ。あ、いや、エグモント序曲のはこういうふうに演奏されるべきなのではないかというのがあって、うんうん、まあ、それに最も理想に近づいていたのがアーノン・クロード指揮者なんですけど、
うん、
で、まあ、ちょっと一個だけ演奏のポイントをですね、うん、まあ、すごいオタクっぽく今回指摘しておくとですね、ちなみにエグモント序曲というのはどういう曲かというと、こういう曲です。
有名だよね。
有名、
うん、
うん、うん、で今みたいに演奏したわけ、
うんうん、
鈴木さんは、
うん、
でエグモント序曲は一般的に、
うん、
まあ、エグモント序曲がおそらく全世界の人が最も聞いたのは、
うん、
1972年のミュンヘンオリンピックでイスラエルの選手がテロリストに殺されるんだよ、
うんうん、
で殺された後に開会式で追悼のために演奏するわけ、
うん、
その追悼の時の演奏した曲がエグモント序曲なんだよ。でそれが多分一番聞かれたと思うね、これは、
うんうん、
まあ、それどうでもいいんだけど、うん、でその頃の演奏とか聞くと分かるんだけど、最初のあのジョーンジョーンジョンジョーン、
うん、でも私もそういうイメージがあるよ
みたいな、
なんか重々しく、重
々しくあそこを弾くっていうのが
長く弾くよね。
そうそう、ジョーンジョーンって、
うん、
やれて弾くっていうのが、まあ、だから昔の演奏のスタイル、
うんうん、
で古楽の人たちは、
うん、
あそこを、まあ、さっきの演奏はあのフルですけど、その、うん、ジョーンジョーンジョンジョーンジョーンって言って、
うん、
サラバンドのリズムだから、
うん、
こうサラバンドっぽくこう演奏するっていう
舞曲っていうこと、
まあそうだね、もともとはね、
うん、
っていうふうに、まあ、演奏しておってですね、
うん、
鈴木さんも正しくそこをやっていて、
うんうんうん、でもねすごいね 軽い感じだなって、なんか別に悪い意味じゃなくて、うん、すごい軽い感じで演奏するなとは思った、イメージと違って。
であの主部がさ、
うん、
こうどちらでゆったりめのテンポで撮られていて、うん、鈴木さん素晴らしいとそうですよそういうことなんですよって言ってオタクは思った。ちなみにですね、あれですよ、そういうことなんですよって言い方は非常に上から目線に感じるかもしれないんですけど、
うん、
チェリビダッケがですね、チェリビダッケ語録みたいな本があって、そのチェリビダッケがね、今まで一番言われて嬉しかった褒め言葉は何ですかっていうのがあって、さあどっかで演奏した時に、そこ聞いていたあのじいちゃんがね、終わった後にやってきてね、そういうことなんですよ。
誰な
ん？いやその、いやそのドイツのじいちゃんだよ。でチェリビダッケそれを聞いてね、あこういうことがあるのだと思ったと。つまりそのじいちゃんずっと聞いてきるわけ、演奏を。で腑に落ちないんだよ。でチェリビダッケの演奏を聞いて、あそういうことなんですよって言ったっていう、そういうやつ。
いい話だわ
そう、俺この前すごい好きで、なんかある種音楽の持っている彼岸の可能性はそういうところあるのかと思うんですけど、まあ、そういう感じがして、まあ、エグモノ序曲はまあはいはいという感じではあったが、まあ、しかし竹光の弦楽のレクイエムは、まあ、すごい演奏されてた曲なんだけど、まあ、福岡でめったに演奏されないし、俺もすんごい前に東京で聴いたことあるだけだったから久々聴けるなと思ってたんだが、
私も聞きた、
まあ、残念でしたね、まあ、いわゆるストラヴィンスキーがまあ褒めた、それによって竹光が勇気づけられた、あれですよ、いや有名な話でね、竹光徹が、それ多分解説に書いてあると思うけど、弦楽のためのレクイエムを書いた時にね、違う、その前に2つのレントっていう竹光が書いているんだけど、それを聞いて山根銀次、あと名前はちゃんと覚えてないけど、当時の音楽批評家が音楽以前って言うんだよ、批評で、で竹光徹は悔しくて泣いたと、でそのそういう、まあ、竹光徹ってねアカデミズムの中にいないから音大に行ってないので、在野の作曲家なんだよ。
そうなんだ。
で在野の作曲家なのだけど、その彼の書いた弦楽のためのレクイエムを、まあ、ストラヴィンスキーが褒めるってことによって、これすごい作曲家となるんだが、まあ、その弦楽のためのなんという厳しさ、多分ストラヴィンスキーはなんという厳しさっていう言い方をして褒めたと思うんだけど、
へ、
厳しい音調であるということで褒めていたのですが、まあ、そういう風な曲も聴ける予定だが聴けなかったですね。はい、
伊福部明もすごい聴きたかった。
まあ伊福部明は聴きたかったね。でも残念だったな、伊福部明聴けなかったの残念。まあ八代亜紀夫のピアノ協奏曲が聴けたというのは、まあ、まず良かったと。
いやすごい良かったよ、ね、いやあんなになんか意外な面白さだった。
いやまずね八代亜紀夫の曲はいいんですよ、
初めて聞いた。
いやこれはね現代作曲家にハマった時があって、まあいろいろ聞いてたんだけども、八代亜紀夫はいいですね、まあ、フランス派っていうか、フランスに留学しているんだよね八代亜紀夫は。でフランスって日本のフランスのイメージはなんかドビュッシーだから、なんか印象派でホワホワってイメージなんだけど、
あとサティとかね
、だけどフランスってもともと非常に合理的な思考をする国で、ヨーロッパ的に見るとどっちかというとドイツの方が感情に身を任せて何をやるかわからんやつらで、フランスは非常に理知的かつ合理的、フランス語自体がそもそもそうなんだけど、そういうふうに非常に理知的かつ合理的な仕組みで、したがってアカデミズム、音楽におけるアカデミズムも非常にこうなんか合理的なんですよ、でそういうところで勉強をした人で、解説に書いてあると思うけど、多分ね八代亜紀夫の師匠のさ池なんとかって言いませんか、書いてない、
書いてないか、
だからそういう人がいや、その系譜なんだよ、八代亜紀夫っていうのは、でそのフランスに留学して、非常にそのいわゆるフォルムがしっかりして音楽を理性でコントロールするような、そういう音楽をたくさん書いてた、まあ、人でですね、でそれが書いた、まあ、そのピアノ協奏曲、まあ、すごい日本の現代曲では有名な曲で演奏回数もすごい多いと思う、実際に10年前くらいに急遽は八代亜紀夫のピアノ協奏曲やっている、俺はそれを聴いている、でその時はまあ良かったですね、まあ、こういう曲ですね、初演者の中村ひろ子なんですよ、
書いてある、
ハウス・ザ・カリーの人ですよね
私の中ではあれだね、赤ずきんちゃんに気をつけての妻、作家の妻、
あ、赤川次郎の、
違う、
あれ違った
Thank you.
まあ、こういうやつですよね。
私はなんかあれみたいだなと思った、小説、昔の小説みたいと思った。
安倍工房とかでしょ。
そうそうそうそう、
わかるわかる。
第三の新人とか。
いや1960年代50年代60年代のさ、ヤヒさとモダンさと殺伐さが同居してるみたいなさ、そういう感じするよね。
なんかでね、ちょっとシュールな感じ
で、かつさ若干ダサいんだよ。古いと言ってもいい。
それ今から聞けば。
いやいやいや、いや、あのね、まあ、今から聞いてもそうなんだけど、ちょっとなんかね、そういうダサさっていうかさ、デートデー、デートデー、デートデーっていうさ、
こういうテレビとか見てたなっていう気がする。
やっぱね、やっぱ結構やっぱ八代亜紀の根っこにあるのは俺シェーンベルクじゃないかと思うんだよな。いや全然そう言ってる人いないと思うけど、シェーンベルクのピアノ協奏曲みたいな感じもなんとなくする。いや言ったかもしんないけどね、この八代亜紀の一世代下にや、あの三好明って人がいるんですよ。で三好明の曲を聴くと八代亜紀の CPU がなんか10倍ぐらい上がったみたいな、もっと高速で情報処理する感じだよね。いや、あの八代亜紀さんはね早く亡くなっちゃうんだよ。なのでこういう風な曲調のその先っていうのよく分かんないんだけど、三好明はすごい長生きしているので、初期はこういうモダニスティックかつ非常に洗練されためちゃかっこいい曲を、モダニスティックの曲を書いてた、三好明はね、でも途中からなんかこう東梁星みたいな、おどろおどろしい曲が書き始めるんだけど、あとかいうような、まあ、感じですよ、っていうのが、まあ、八代亜紀で、まあ、事前に聴ける機会そうそうなかったから。
いやすごいピアノもすごく良かった。
だからアンコールで小杉さんがさメシアンを弾いたでしょ、だから俺はあれはフランス楽派っていうことをアピってんだと思うけど、これはフランスの系譜なんですよっていうことを言うためにメシアンなんじゃないかというふうに、まあ、思ったというか、
隠
してメシアンがみたいな。
なんかその次がさ、新曲の博多ラプソディだったけどさ、鈴木さんはさフランスから福岡に戻ってきましたみたいなことを言ってたもんね。で最後の曲が新曲、
博多ラプソディね、いやなんかね俺は博多ラプソディ良かったよ。もっと急遽毎回この曲演奏アンコールで毎回演奏するとか、なんかもっと胸を張って演奏すればいいと思いますけどね、
私なんかその移植っていうのがよく分かんないんだけどさ。
で移植っていうのは作ってくれってことよ
っていうのを、
九州交響楽団が
お願いして、そう作曲家が作って、
なんかの記念があるんじゃない？いや何の記念もなく移植しないと思うから、博多ラプソディみたいなやつで、
でもなんか日本の作曲家の私のイメージは、なんかもう祭りとか。
そうでしょ、まあ祭りだけどね、
いやそういう本当民謡とさっきの通り合わせじゃないけど、そういうのがちょっと嫌だなって思ってて、それしかないのかって思ってて、でもそれを入れつつなんて言ったっけ、抵抗してた。
いや俺が思ったのはなんかそれはそのだ、まず俺が小出さん、俺のは博多ラプソディはまあ良かったと思っていて、何が良かったかっていうと、普通はそのもっと分かりやすいわけよ、その岩井メレダとかがさ、もっとドピャーって分かりやすく出てきて、それにまあ分かりやすい和音がついていて、聞いてる人が、あこれは岩井メレダだと、で、あ岩井メレダよかねみたいな、もう完全にもう偏見ですけど、でそういうようななんかそのなんていうの、知ってる旋律がオーケストラが演奏するみたいなさ、そういう風なところでお茶を濁しそうなところ、小出さんは、なんかね、とにかくいろんな作曲技法を駆使して、岩井メレーターとかそんな、なんかいろいろ引用されるんじゃない、それがあまり原型がよく、まあ、分かんなくはないんだけど、 分かりやすくは出てこないように、うん、まあ、とにかくそのダサくなくするっていう、うん、やっぱり俺小泉さんにやっぱり作曲家としての教授を感じたというか、うん、普通にやったらもうダサいに決まってるわけで、もう昔からも有名なのがいっぱいあるわけですよ。管弦楽のためのラプソディとか富山雄三のさとか、その管弦楽のための小引き歌とかもういろんなのがあってさ、とにかくダサいわけ。死ぬほど昔の日本の民謡をオーケストラアレンジしましたみたいなやつってもう本当にあのダサいのばっかり でそれをもうやられてもね、こっちはもう鳥肌が立つぐらいもう恥ずかしくてっていうようなものにならず、なんとかダサくなく、なんとかモダンでおしゃれにしようっていう、うん、気概に満ちていて、うん、そこに感銘を受けましたね。あ、これはプロの仕事であると、うん、それはそうですよ。作曲家、その芸大の作曲家でね、うん、いろんな作曲技法を学んだ人が、うん、そんな民謡のアレンジなんかをしてもですね、うん、その場合やっぱりもうなんかそんなのお茶の方でできるわけで、うん、そうじゃなくてやっぱりこう独特のなんていうんですかね、こうアカデミズムの中で学んできたものをそこにこうぶつけるみたいな感じがあってね。
これさ、じゃあ発注の仕方が悪いっていうことなのかな。い
や、まあ、悪くはない。そこまで考えて小出さんに出してる可能性はあるよね。
うーん、
だから分かりやすいのじゃなくて、うんうん、もっとその小出さんの良さを生かした、いや全然発注の背景は知りませんよ、
うん、
まあ、ただ強いて言うとしゃもじの使い方に疑問が残るねこれ聞いた人しか分かんないんだけど、
叩いて
しゃもじをあれだけはさすがにちょっとなんか おもねってる感があった。
ちょっと分かりやすいのを入れた。
ちょっと分かりやすい、うん、最後 の博多一本締めは、うん、まあ、あんなんでいいんじゃないですか。 あんなんでなんかいいというか、うん、俺手叩くと思ったからあのオーケストラ団員が手を叩くと思ったので、うん、そこまでのベタじゃない感じで、うん、なんか良かったと思った
世界初演だったね。私は日本の作曲家の演奏が聴けてすごい良かった。なかなかね聴く機会が、
まあ、あんまないね。まあ八代亜紀夫とかはもっといっぱい演奏してもいいと思うけどね、うん、そうね。
なんかさ、やっぱりさ、ベートーベンとかさ、うん、ブラームスとか多いやん、特に福岡だったら
多い。
だから良かったなと。
まあ、それでも今度さ、バルトークのオケコン、あ、ちょっとわかんない、コロナの状況でよくわかんないけど、九州工業楽団は今年は今年期待できそうな、ただその曲目が変わってるかもしれないよな、
うん、あとね、来れなくなっちゃうとかもあるかもしれない。
あ、まあ、しかしね、やっぱカーチューンオンはやっぱり楽しみですよ、
うん、
まあ、リヒャルト・シュラーズのオーボエ協奏曲がまずめちゃくちゃいいし、まあ、バルトークのオケコンも楽しみだな。香港の指揮者なんじゃない。俺も詳しく知らないんだけど、
でもね、前すごい評判が良かったもんね、
あの火の鳥やった時だね、うん、ストラヴィンスキーの。カーチューン町行きたいなと思うという感じですかね。
ぜひ皆様も
楽しみ